三国町安東からダッチミンダッチミン。こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安東からの生放送でお届けしています。丹南の皆さん、聞こえてますか？さて、ここは東尋坊と小島のちょうど中間、海のそばの家、ハウサムメアです。ところで、この番組のタイトルでもありますダッチミンダッチミンって、そろそろ覚えていただけたでしょうか？実は安東の古い方言なんです。訳するとおいっちにおいっちにという掛け声。昔安東ではよちよち歩きの子供が上手に歩けるようにダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。今や風化寸前の安東の方言を番組のタイトルに、毎回おいっちにおいっちにダッチミンダッチミンと心の中で掛け声をかけて、海からの風を丹南の皆様にお届けしたいと思います。さて、本日のゲストです。今日のゲストはシングジェロイさんにおいでいただいています。
だんねだんね、在庫でだんね、肩いんならそらまっちゃいね、行って行って思い出なって、えっちえんもんなら断念にあって、あわらに堺市、勝山大野に吉田は断念かい、福井に今立て入軍、鯖江に越前断念かい、駿河に美浜に若狭に小浜に高浜断念かい、嶺北嶺南揃ってみんなで声出せ断念かい、うららは在庫の門屋でほや酒あんたら断念かー。ってことでシングジェルです、よろしくお願いします。
ようこそです、はい、いきなり生歌で始まったんですけれども、はい、あのレコードのように生でもやっぱりお上手なんですね。
いや、そんなことないです。もうね、ギリギリでやってますんで。
とんでもないです、はい、もう本当に実力派だなっていうのをこう近くに聞いて思うんですけれども、はい、今日このお持ちいただいたこの、はい、何でしょう、これは、
これはアサラトっていう楽器でね、木の実に紐くっつけて、
あ、はい、皆さんにはこう見えないと思うんですけれども、これ分かりやすく言うとアメリカン
クラッカーが紐みたいな感じですね。
アメリカンクラッカーが紐でつながっている。
紐でつながってて、それを両手でやって、こういうリズムを、これが基本になってて、
ちょっと皆さん想像できないと思うんですけれども、はい、まあ、あのプラスチックのアメリカンクラッカーが実は天然の木でできていて、 それがあの可愛い紐でつながっているものという、はい、
キャンプ用の紐につながる。
ああ、すごいです、はい、でこれものすごい軽快な音だけではなくて、すごいこう技のようなものが、
そうなんですよ、これ僕下手くそなんですけど、
これで下手なんですか？
はい、これですごい上手い人ってね、これ日本人がすごい上手なんですけど、まあ、YouTube でアサラトって検索してくれれば、
YouTube でアサラト、
はい、どれで検索してくれれば日本中のすごい人がいっぱい出てくる。
アサラトの達人が、
達人がもう神業的な人らがもう
次から次と、
次から次すごい数で出てくる。
結構何人もやってらっしゃる。
やってますね、福井県でもこれ結構な数でいますね。
皆さん隠れてこういうのを練習して
る。隠れてる。僕らこうライブのイベントで、会場で、あの外で溜まってる時に、みんなこれで、フリースタイルで歌ったりとか、
フリースタイルでこうアサラトをやりながらコミュニケーションを、
人が出てきたり、
面白い、はい、まあ、一つのこのコミュニケーションツールみたいな。
そうですね、うん、まあ、どこでもこれだったらね、マイクも何にもいらないから、
そうですよね、
歌もどこでも始まるみたいな。
これ機内持ち込みも OK ですもんね。
機内持ち込み OK ですけど、飛行機の中でやったらうるさいですね。
うるさいです、かなりのボリュームですよね。
神経質な人に対してうるさいって言われますね。
という感じで、今日はシングジェロイさんなんですけれども、はい、今全国ツアーの真っ最中というか、はい、そうですね、終盤ですけれども、
中盤もうほとんど佳境に、佳境ですね、あともう26カ所中23カ所が終わって、
26カ所中の23カ所が終了ですか、はい、すごいですね、はい、これで今度ラスト、うん、
ラストが福井のね、12月26日に福井市の響きのホールで初めてあのワンマンライブを。
これはやっぱり12月26日と26回目っていうのはこれちょっとかけてあるんですか？
いや、全然かけてない。
私やっぱさすがシングジェロイさんなら、こう細かいなって、
いろいろ調整したら26箇所になって、
あ、 たまたま
26日になって、
ファイナルは26日、はい、
ファイナルを最初に決めてて、アルバムをリリースした時点で12月26日で最終の土曜日だなって決めてて、そこでこういろいろこう話をいろいろ振って、でまあ皆さん26カ所大体決まったってことで、
すごいツアーでしたね。これ渋谷からまずスタートでしたね。
そうですね、渋谷からスタートして、まあ、遠いところ北海道行ったり、九州行ったり、北海道まで、四国も行ったり、はい、あと中国地方行ったり、
なるほど、
はい、関西行ったりと、まあ、ほとんど大体ぐるっと回ってきて、
すごい、私あの時々ホームページを見せていただいてて、はい、お好み焼きの写真が出てきたりとか、
そうですね、もうほとんど僕のブログはあのライブ写真よりなんかもうグルメブログになってきて
そうですよね、あのお好み焼きのツヤ具合がものすごい美味しそうで、
あそこはね広島でね、スーちゃんっつってね、
スーちゃん有名ですよね、
かなり有名なお好み焼き屋、
スーちゃんみっちゃんっていうとかなり有名店ですもん ね、 ああ、でうわスーちゃん行ったんだなと思って、ね、見てました、
知る人と知るお店で
本当ですね、
おばちゃんお店僕行くって言ったら大体9時で閉店なんですけど、10時ぐらいまで開けてくれて、
あそうなんですか、
はい、あのお肉食べないっていうことで、あのベジタリアン用にちょっと
お好み焼き、ベジタリアン用のスペシャルなお好み焼き、広島焼きっていうと豚肉必ずだろうっていう感じがするんです
けど、僕の場合は入ってないんですよね、
はい、そのカツオはどうなんですか、
カツオは大丈夫ですよ、はい、僕あのジャマイカのそのベジタリアンって言われるのは魚が OK なんで、
あそうなんですか、
はい、インドだとダメですけどね、
いろいろありますよね、
いろいろありますね、はい、
牛乳は全然飲まないベジタリアンとか、ヨーグルトは OK なベジタリアンとか、
で、ね、でジャマイカはその、まあ、ベジタリアンって言われてもこう人それぞれなんで、
あそうなんですか、
はい、チキン食べる人もいれば、はい、それをまああんまりこうなんか、ね、これっていうのは決まってないんで、その人の体に合ったやり方で、
それいいですね、はい、ナチュラルなベジタリアン で、ね、うん、で全部決めてしまうと、
もうそれでねストレス溜まってみんな結構ノイローゼになっちゃうんです、大体そうやってベジタリアンになってる人ほとんどノイローゼみたいな人、
私の友達もいるんです、はい、私ベジタリアンなんですってすっごい頑張ってるんですけど、ね、なんか結構ね、うん、なんか大丈夫かなって、
あと最近こうマクロビューティックとか、はい、オーガニック系がある、はい、あれもこうやっぱやり始めるとみんなほとんどこうノイロゼになっちゃって、
そうですよね、
で人にこう強制しちゃ僕ダメだと思うんですよ、
ね、あなるほど、はい、ね、ちょっと歌から外れてしまいましたけど、
全然違うこと言って
そのこと今年のワンマンライブのことをまず教えていただきたいんですけど、はい、先ほどですね、はい、シング・ジェロイさんにこんな素敵なプレゼントをいただきました、
ペアで一組
ペアで、
はい、
この26日のワンマンライブのチケットです、
はい、
これはあのなんとペアで一組の方にプレゼントさせていただいたんです、
今の方にはスペシャルなサプライズですね、
はい、ではここで応募方法をお知らせします、はい、この番組ダッチミンダッチミンのホームページ、こちらの方でメッセージを送ってくださいますか、それかそうですね、タンナン FM のファックス番号があるんですけれども、はい、0778-53-2653 まで、このライブチケットを希望と書いていただいてファックスをいただければ、はいはい、抽選で、はい、厳選なる抽選でお送りすることができます、
はい、
このチケットの今売れ行きというか、はい、いかがですか、もうそろそろなくなってしまう、
もうそろそろなくなりつつある傾向にありますね、まあ、あと2週間なんで、まあ、完売できるかなと思うんですが、
もうすごいですね、2週間前にして完売が見えてくる、はい、そういう勢いなんですね、
そうですね、今回まあ協賛してくれる方がすごく多くて、初ワンマンってことで、
ああそうですか、
はい、それでまあチケットが結構最初に結構ドカッと出てしまったんで、はい、
すごいですね、でもこれってあの協賛してくださる方もそうなんですけど、はい、やっぱりシング・ジェロイさん の、 その音楽に対する本気具合っていうか、
は
い、
それが伝わるように僕も直接一つ一つのお店に挨拶しに行って、はい、今度発売前やりますんでってことで一応やっぱり直に行かないと、
は
い、で目と目で話さないと、
そうですよね、
はい、最近それを若い人にやらせるとね伝わらないんで、
なるほど、はい、目と目を合わせるっていうこと結構勇気がいることなんですよね、
言いますね、
そうですね、まあ、割とパソコンばっかり見てる人は人の目が怖いっていうのもありますし、
うん、そうですね、うん、
すごくこういいお仕事をされてるなって思いました、うん、
はい、
はい、ではここで、うん、はい、シング・ジェロイさんの DJ ダディの中から、はい、もったいないをお聞きいただきたいと思います、はいはい、
G2 のウィキネスコンビネーションスタイル From G.I.F.U.M.I. レブシーツ二人が話すものの尊さ、この話は本当さ、ドイちゃん、これではもったいない、
それではも
はまだ早い。感謝を忘れない心育てたい。俺たちの手で変える未来。これではもったいない。
それでは問題外。
捨てるにはまだ早い。感謝を忘れない
心育てたい。
俺たちの手で変える未来。大切にしよう。いつまでも失ってからちゃうと今あるものから始めるさ。残してゆくよ。いつまでも次の世代へつなげるさ。その次の世代まで届けるさ。ここ日本で生まれた言葉、世界に伝えてゆくべき文化。その答えは意外と簡単。無駄をなくそうよ、それがアンサー。
思い出そう今をご自身。それぞれある伝わる土地に。流行りものばかりまた欲しがり。それよりちゃんと持とう自分自身。
恵まれてるのさ日本人。でもある国では貧困に。苦しみ食事も満足にできない人が着るのを忘れないでくれ。
よく見てみな茶碗の縁に一粒残ったお米を口に。残すな恵まれぬ子供たちに。届くようにそう恥じぬように。
これではもったいない。
それでは問題外。
捨てるにはまだ早い。感謝を忘れない
心育てたい。
俺たちの手で変える未来。これではもったいない。
それでは問題外。
捨てるにはまだ早い。感謝を忘れない
心育てたい。
俺たちの手で変える未来。大切にしよう。いつまでも失ってからちゃうと遅いのさ。今あるものから始めるさ。残してゆくよ。いつまでも次の世代へつなげるさ。
その次の世代まで届くのさ。まだ購入して発売ない。あの日の意気込みはどこにしまい。使うか否かは自分次第。だが物は大切にしていきたい。
やめよう資源の無駄遣い。限りあるものは無限じゃない。一人一人その意識次第で変わってゆくのさ全世界。
ドイツ使えないものばかり。
7月4日にリリースされたアルバム DJ ダディよりもったいないをお聞きいただきました、はい、このアルバムの中に、うん、はい、今のもったいないと同じように、はい、環境問題に触れたものが多いんですけれども、はい、やっぱりシング・ジェイ・ロイさんと環境問題っていうのはすごくこう近い。
そうですね、まあ、レゲエミュージックっていう自体がジャマイカのそのミュージシャン自体がもう皆さんやっぱりもう昔から70年代からその環境のことを歌ってるんですよね。だからこれは絶対やらなきゃいけないと僕らも思うんで。
70年代
から70年代にすでにもうこのままいけば地球は崩壊するぞと。でやっぱりジャマイカ人というのはアフリカからの移民なんで、アフリカから来てるやっぱりこの文化を継承してるんで、例えば未だにアフリカのご飯の作り方とか、アフリカから持ってきた木が植えられてたりとか。
なるほど、は
い、でそういうことをやっぱり僕もジャマイカ行ってこう学んで、やっぱり僕なりのやっぱ消化の仕方で福井は福井の文化の、守り方があると思うんで。でやっぱり住み慣れた環境がやっぱ壊れていくっていうのはやっぱりあんまりいいことではないなと思って、
そうですよね、はい、日本に暮らしてるとわからないんですけど、はい、海外に行って初めて、ね、日本はすごい環境破壊国だったんだな
です、ね、
うん、っていうことに気づきますよ ね、
うん、
ね、それはもうやっぱりジャマイカで体感されたんです。
体感しますね。ジャマイカはやっぱり結構そういうのが最先端ですよね。すげえ田舎なんですけど、ね、例えばこう方言を大事にするっていうところもそうだと思うんですけど。
なるほど、うん、
アフリカの言葉喋る人らもいますからね、まだ。
あ、アフリカの人からそのジャマイカに行って現代文明の中で生活してると、うん、そのギャップの大きさに。
だから現代文明の中で生活しないんですよね。みんな自分で家建てて、電気もなければ、
ジャマイカの中で電気のない暮らしを。
そう、完全自給自足を山の中で暮らしてる人らとか、それがこうコミュニティになってて何か所かこういう生活体になってるんですけど、
なるほど、はい、私の知ってるジャマイカっていうと新婚旅行で行く、
はい、それはあのねあれなんですよ、もう本当にもうなんですかね、白人の人らがすごく多い、
あそういう
エリアなんですよ。
日本人ってそういうジャマイカしかある意味知らないじゃないですか。
知らないと思いますけどね、まあ、そういうとこもそういうとこであの面白いですけどね。
じゃあ全然私たちの知ってるジャマイカじゃないジャマイカで暮らしてらっしゃったんです
ね。そうですね、暮らしたっていうかこうね、そういうところにやっぱ触れる機会がやっぱり多いですね、まあ、そこからこう僕やってるレゲエミュージックっていうのが生まれるんで、
なるほど、ルーツがそこだから本当に日本に帰って日本を冷静に見るとそれはちょっと行き過ぎてる、
行き過ぎだなってことがやっぱり重いですもん ね, ね。あとやっぱりジャマイカの方が日本のことをよく知ってたりとか、
それはありますよ ね、ある意味
そうなんですよね。
日本人はなんかこう情報操作があるのかどうか、
うん、お前らなんかアメリカにやられてるだろうっていきなり言われますからね。
いきなり言われると
そうですかねみたいな。
でも例えば日本の歴史を学ぼうと思ったら、うん、日本の中で歴史は学べないですよね。
いやいやいや、それはもう本当にね、例えばね、これはあんまり知られたことないってことなんですけどね、アフリカに昔その1970年エチオピアにハイレスラシアイという黒人の王様が初めて生まれたんですよね。
初めて聞く名前です。
でもその人ってのはこの旧約聖書に基づいた、その、シバ氏、シバの女王とユダの、家系をこうずっと守ってきて、その子孫なんですよ。
じゃあ聖書の中では本当に聖なる家系ですね。
家系なんですが、その新約聖書のイタリアがそれをすごく気に入らなくて、
イタリアちょっと捏造してるかもしれません。
捏造してます、はい、で結局バチカンのその人たちがそのあれなんですよね、セラシアへの一族を子供から全部大虐殺して殺すんですよ最終的に。
なんてひどい、宗教ってなんてひどいんでしょう。
でもそのセラシアっていうのは日本の昭和天皇にものすごい興味があって、っていうのは日本の昭和天皇とすごい親戚血族関係だったって言われてるんですよね。
なんかこう日本をずっとルーツを紐解いていくと、うん、その昔々の火付き神事とかそういう時代まで遡ると実はキリストの子孫だった。
そうだったんですよ、本当なんですよ、
そういう話もありますよね。
本当にそうなんですよ。それでなんかセラシアは日本に何回も来てて、結局その第二次世界大戦前に日本の 皇族と結婚するっていう話まで進んでて、
そうなんですか、
はい、で第二次世界大戦終わった後に、日本に一番最初にお金を送ったのがそのエチオピアのハイレセラシアで、
そうなんですか、は
い、で日本に7個の孤児院があるんですよ。
7つっていうのがまた意味深な数ですね。
セブンシールズって人間7個の穴があると顔に。
そうですよ ね、
でそういうことをねジャマイカ行って知られて、あれなんてすごい、俺らそういうことなんで教えてくれないんだろうなみたいなね。
すごい興味深い話ですね。
いやかなり興味深いし、なんかすごいなんかブルブルっとしたんですよね。
ですね、なんか結構こう表に出ない話がたくさんあるじゃないですか、はい、火付き神事であったりとか、
そうですね、
そういう中にそういう話が少しずつ織り込まれていって、
ね、
それをジャマイカで聞くっていうのも不思議な、
不思議な、ジャマイカ人ってそういうの真剣に話してるんですよね、
真剣に
外で。
ああなるほど、は
い、それを若い世代から年寄りの世代からエルダーから、こうみんなで固まって、
なるほど、
俺らはこうだろうこうだろうっていうのをもうみんな真剣に言い合ってるんです。多分日本も昔そうだったと思うんですけど、そういうことがもうなくなってるっていうかね、
私なんかのこう環境の出会いっていうのは環境派の人のセミナーを聞きに行って、地球ってこんなんだったんだっていう、その割と左脳型の衝撃を受けたんですけれども、シング・ジェロイさんの場合はどちらかというとこう右脳型の刺激を受けて環境なことをやってらっしゃるんだなって、
はい、ただそのね、さっきこの収録前にも言ってたんですけど、その環境問題とかこういうことはあんまりこうシリアスっていうか、
そうですよね、
積極臭く言うとみんな耳閉じてしまうんで、
そうですね、
そこがポイントだと思うんですよね。
でもこのアルバムを聞いてて、誰も責めてないっていう、
そうですね、
確かにこんなに危ないけれども、聞いてる人のことも責めてないし、聞いていない人のことも責めていないっていう、
はい、僕も含めて悪いんだよ全て、
気づいた人から始めようよっていう、そういうすごく温かいメッセージを感じます、そういったものも今回のこのライブの中でたっぷりと聞かせて、
たっぷりと聞かせれるように、本当にワンマンなんでね、初めてのワンマンでやっぱ一人で単独でね、まあ、ゲストはアルバムに収録されてる、パパビート G2 っていうのは参加しますが、一人でやっぱ1時間半から2時間やるっていうのは結構、
そうですよね、すごい体力いりますよね。
そうですね、マラソンに近いですね。
集中力ももちろんいりますし、
ですね、 ね、あとやっぱ演出も少し考えないといけないしってことで、今ちょうどあの爪の作業に入ってるんですけど、はい、
楽しみ、もう本当に楽しみですし、はい、その第1回目っていうのはものすごいみんなエネルギーを注ぐじゃないですか。
そうですね、う
ん、で私何でもあの初めてとか1回目とか大好きなんですでその人たちのこう集中力っていう作り手側の思いっていうのを感じるのが一番面白いのが初めてだとか、はい、そのファーストアルバムだとかっていう。
そうですね、
うん、だから今回このライブに行かれた方は本当に素晴らしい感動があると思うんです。
泣かせれるように頑張りました。
もう最初から泣きそうですね。いきなり
泣く歌あったっけなとか
いやでもクリスマスも過ぎてなんかいいこれから1年の締めくくりみたいな感じで、
ですね、でまたね、あの給料日後なんでまた
給料日の翌日ですか。
翌日ですね。
でもせっかくなんで、はい、アルバム買って帰りましょうかね。
ですね、アルバム買ってもらえたらまた幸いで嬉しいんですが、ね、
そんなことも考えながら、
はい、あとまあ忘年会カテラに来てもらってね、
それもいいです ね、うん、でこの後なんかあのスタッフの方であのそれ以外の方も参加できる打ち上げのようなものも。
そうだ、打ち上げというかねアフターパーティーっていう感じで、今回はあの響きのホラーもバンドでやるんですが、でアフターパーティーではもう DJ メインで、あのゲストでみんなで盛り上がってもらって、
なるほど、
はい、でそれでまたその DJ スタイルで僕らも朝方またもう一回マイク持とうかなと。
そうです、ものすごい長い時間予定されてるんですね。
はい、そうですね
朝方に出てくる。
朝方出ますよ。
じゃあそれは片町のどちらかで。
それは片町のねクレムっていうねメトロ劇場、メトロ劇場ですか。
メトロありますね、
はい、メトロの裏に、メトロちょうど同じビルの中の2階にあるクレムっていう、
はい、クラブ。それはあの一般の方も参加できるんですか。
ただあの18歳以下はあの以下の人は無理なんで
私は大丈夫です。
大丈夫です18歳以下の方はあの響きのホールに、響きのホールでまた中学生以下入場無料なんで。
そうですよね、はい、これ無料ですよね。
無料です、はい、
いいですね。中学生になるとかなりこういうの喜びますから。
そうですね、一番刺激がある時なんで、僕もやっぱ中学校の時の音楽やっぱ目覚めてるんで、その方らにみんな見てもらって、ね、レゲエシンガーとかレゲエこう歌うやつが増えてくれればね僕らも嬉しいんで。
そうですよね、はい、うん、やっぱさすがにあのパパだなっていうその辺の配慮というか、
はい、
子供たちのその世代に歌を聴いてほしいって、うん、特にライブを聴いてほしいんですよ ね、 そ
う
ですね。
いやジャマイカなんかも本当ね、ジャマイカとかこうあのステージに、
ええ、
あのなんですかねセキュリティいるんですけど、
はあ、
いるんですが、
いるだけ、
いるですが子供めっちゃステージに上がったりするんですよね。で子供だらけのことで歌ってる人とかいるんです
よ、ね、セキュリティはいるけれども一緒に楽しもうよみたいな。
そうですね、セキュリティもなんかもう遊んでるみたいなね。なんかそんな感じがいいかなと思うんですよね。
なんかすごくアットホームというか本当に音楽を楽しむっていう、うん、ところが、
ね、あと僕らもこう、ね、レゲエの歌い手とかヒップホップの歌い手とかそうですけど、僕が歌ってようが俺のマイク取って俺より面白いことすれば、うん、そっちの勝ちなんで。
そうですよ。
それは
そんな奪い取っていいんですか。
いいです
じゃ あ、 あの自信のある方はマイクを持って集合してください。
マイク持ってっていうか僕歌ってるところに僕どんどんできてってやってくれればそれで面白ければいいんで、
まあ、なんと楽しみなライブです、はい、ではここで最後にキング・ジェイ・ロイさんからのメッセージです。
はい、あの、まあ、何度も言いますが初のワンマンを、まあ、12月26日に響きのホールでやるんで、生バンドでのレゲエミュージックっていうのをぜひちょっと体感してもらいたいなっていうのがあるんで、あの皆さんぜひ来てくださいってことで、
はい、じゃあぜひ皆さん26日は響きのホールでお会いしましょう、
はいはい、お願いします。
では本日のゲスト、
はい、
キング・ジェイ・ロイさんでした、
はい、
ありがとうございます。ではここでダッチミンダッチミンからのお知らせです。12月13日次回の日曜日です。ここギャレー砂屋でアノア島崎智子さんのどっちみち冬よツアーライブがあります。今ちょうどこの BGM で流れているんですけれども、前売り券2,000円、当日2500円です。摩訶不思議な乙女チックでちょっととしらけた感じの歌を歌うお二人です。ぜひこちらの方にもおいでください。それでは最後にお聞きいただきますのはキング・ジェイ・ロイさんのアルバム DJ ダディから断捺座をお聞きいただきます。それでは皆さん来週までさようなら。
ただいま。 お父さんさっきあそこの人がダンネーザーって言ってたけど、ダンネーザーってどういう意味？
ダンネーザーってのは問題ないとか大丈夫って意味よ。
へえ、そうなんや。
ダンネーザー、ダンネーザー、ダンネーザー、ダンネーザー、ダンネーザー、ダンネーザー、ダンネーザー、ダンネーザー、ダンネーザー、ダンネーザー、最後でダンネー、硬いんならそりゃ抹茶いね。ヒッテヒッテ思い出なって、エッチェンもんならダンネーにゃって、ダンネダンネ最後でダンネ、硬いんならそりゃ抹茶いね。ヒッテヒッテ思い出なって、エッチェンもんならダンネーにゃって、あわらに栄えし勝山大野に吉田はダンネーかい、福井に今立て入軍鯖江に越前ダンネーかい、鶴ヶに三浜に若狭に小浜に高浜ダンネーかい、霊北霊南揃ってみんなで声出せダンネーかい、うららは最後のもんやでほやさけあんたら断念か、顔色悪いんでねんかってこれってできねんか、全然声ちっちゃいけど本当にあんたら断念か、さっきより声はいっけえけどもう一度断念か、断念断念最後で断念、硬いんならそりゃまっちゃいね、言って言って思い出なって、エッチェンもんなら断念やって、断念断念最後で断念、硬いんならそりゃまっちゃいね、言って言って思い出なって、エッチェンもんなら断念やって、家族が仲良く暮らせよ毎朝笑顔でおはようさん、じいちゃんばあちゃん朝から元気に体操一二三、おっかはパートに掃除に洗濯本当にご苦労さん、おっさはいつでもマイカー通勤毎日お疲れさん、ほやさけコツコツやるのは県民性さ、頑張りやがたくさん、メガネはさばいて刃物は竹房、胸張れ職人さん、真面目で気長でお人よし、あとは大してないよ自慢、ほやけど全国の中で住みやすい県さ、福井はナンバーワン、だんねだんね最後でだんね、硬いんならそりゃまっちゃいね、言って言って思い出なって、エッチェンもんなら断念やって、だんねだんね最後でだんね、硬いんならそりゃまっちゃいね、言って言って思い出なって、エッチェンもんなら断念やって、よその県じゃないコシヒカリのオリジナルは福井県、焼きサバ寿司成田空港で有名になった空弁、発掘現場見つかる恐竜の化石起源泉、三国にあわらに川田に三山にあちこちある温泉、東尋坊の素晴らしい景色見るなら遊覧船、永平寺行けば精進料理と座禅使用体験、ダンネダンネ最後でダンネ、硬いんならそりゃまっちゃいね、言って言って思い出なって、エッチェンもんならダンネにゃって、うららは最後のもんやでほやさけあんたらダンネか、顔色悪いんでねんかってこれってできねんか、全然声ちっちゃいけど本当にあんたら断念か、さっきより声はいっけえけどもう一度断念か、うららの最後をチャガチャガにすればうざなうざなうららが全いかん、福井のもんやのに福井はあかんと言ってるやつどもならん、てなわんこと言わずに手合わせて拝めよまんまんちゃん、テレビの画面がジャミジャミやけれどこんなもんにならん、つるつるいっぱい継ぐのが礼儀さ、湯飲みにお茶ぎょうさん、福井じゃ夏じゃなく冬に食べるよ江川の水羊羹、冬にはツンツルテンテンスッテンコロリンのアイスバーン、ズワイに聖子が二両でにぎわう海越前海岸、だんねだんね最後でだんね、硬いんならそりゃまっちゃいね、行って行って思い出なって、エッチェンもんなら断念やって、だんねだんね最後でだんね、硬いんならそりゃまっちゃいね、行って行って思い出なって、エッチェンもんなら断念やって、近っぺちゃらっぺ福井をみんなで明るくしようせ、しようさ、もつけねえ顔してんとうららと一緒に遊ぼうせ、物乞い顔は似合わないから今すぐ笑おうせ、世話しない街を抜け出しうららの最後に来ようせ、たまには立てこき村の祭りに花火に行こうせ、喉が渇いたらちびて山水でも飲もうせ、寒い時にはのくておつけでも食おうせ、これからどこでもエッチェンもんなら胸張り歩こうせ、だんねだんね最後でだんね、硬いんならそりゃまっちゃいね、言って言って思い出なって、エッチェンもんなら